フレッチのスマイルガマイル。皆さんおつこれっち、パーソナリティのこれっちことこれさわよしえです。週の始まり月曜日、今週も夜遅い時間帯にスマイルガマイルをお聞きいただきありがとうございます。さて、前回6月後半の放送を聞いてくださった方には予告というか告知しておりましたが、本日は空手さんキャッチャー代表である遠藤優子さんをゲストにお招きしてトークしてきます。告知の時点ではね、同じパーソナリティ仲間の佐伯彩さんもお呼びすると言ってたんですけれども、ちょっと急遽ご家庭のご都合で参加できなくなってしまったので、今回は優子さんと2人でのトークなんですが、またね、日を改めて彩さんと優子さんとこれっち3人でトークできる機会を設けたいと思いますので、ぜひぜひまた今後もね、わちゃわちゃしたサンキャッチャートークとかもしたいと思ってます。今後もお楽しみにしていただけたらなと思います。今日はゆうこさんといろんな感じですね。ゆうこさん実は7月7月放送2回ともマンスリーゲストということで登場していきますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はハッピースプレーの提供にて、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、コレチです。ということで本日はね、サンキャッチャーについてのお話をたっぷりお届けしたいと思うんですけれども、早速ゲストをお呼びしたいと思います。ゆうこさん。
はい、こんばんは。サンキャッチャーを知ってその魅力にハマってサンキャッチャー講師を育てて10年、毎日虹と光に満たされて楽しく暮らしている遠藤優子と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実はですね、優子さんは3年ちょっと前ですね、私が夢の種放送局のパーソナリティになってまだ数ヶ月っていうぐらいの時にも、ぜひお呼びしたいって言って、まだまだもう緊張しながらの中お越しいただいたので、久しぶりのゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそ、懐かしいですね、3年前。
ね、裏話というか、この今の状況をお伝えしますと、基本的には夢の種放送局ってスタッフさん、音響のスタッフさんがいて、パーソナリティはゲストさんとテーブルのとこ向かい合わせになって喋りながら、の PA さんっていうね、スタッフさんの急出しという合図出しを見ながらお話をしていくんですが、皆さんご存知の通り、私スタッフもやっておりまして、基本的に自分の収録は自分で収録する、音響もやる。ゲストさん呼ぶと他のスタッフさんにお願いしたんですが、せっかくね、知っている仲間というかなので、じゃあ自分で撮るもありだななんて言ったら、今日はということで私は収録する機材のある場所、そして離れたところに優子さんがゲスト席に座っているという、そんな状況でお送りしてて、前回と同じようで同じじゃないという、ある意味私の成長を見せながら収録をしておりますと。
コリッチさんとってもかっこいいですよ。
やだ嬉しいってね。そんな裏事情もしていますが、今回ですね、お呼びした経緯というか、もともとはね、サンキャッチャー講師仲間でわちゃわちゃ話そうとしていたんですが、なぜかと言いますと、7月といえば7月16日虹の日なんですが、皆様ご存知でしょうかね。 優子さんはそのお話とか過去に取り上げたりとかしてます？
あ、実はあの今日初めて知りました。
いや、
意外。七色で虹の日なんだそうですね。
7月16日、はい、7、2、16、7、1、6で七色という語呂合わせから虹の日と言われていて、
素敵。私
そう、多分ね、あのアメーバブログさんとかだと、うんうん、テーマ、その日のテーマというかその日の何の日っていうのがあって、多分それで私も知ったと思うんですよね。もういつだったかって細かく覚えてはいないんですが、それでなるほどって、それじゃあサンキャッチャーのネタを書こうかとかやってたんですけど、ふと思って数ヶ月前に、あれ待って、これはちょっとサンキャッチャーの話をなするとなったら、やっぱ優子さんに来てもらわないとダメでしょうと思い
思い出してくれてありがとうございます、
うん、でだいぶ前からというか考えていたんですけど、実はね、その同じパーソナリティ仲間のあやさん、佐伯あやさんの番組の時に担当させてもらったので、その時にちゃっかりオファーをするというね
嬉しいです
というところから3人で話しましょうだったんですけれども、またわちゃわちゃ会は日を改めて、あの多分パワーアップしてお届けできるんじゃないかと思います。
楽しみですね。
でね、七色の日ということで、その虹の、まあ、七色で虹の日なんですけれども、虹といえば空手サンキャッチャーでもワークショップなどで、虹ってどうしてできるのなどの講座もあるわけなんですが、そんなことでね、ちょっと虹についていろんなお話をね今日はさせていただけたらと思うんですが、優子さん、
はい、
虹って面白いですよね。
本当ですよね。
本当七色でね、赤、うん、橙、黄色、緑、青、紫、
はい、
そう、水色っていうか青っていうかで迷ってしまいましたよ。
そう、まあ、グラデーションですから ね、
そう、そういう風に日本、特に日本では七色って言われてるけど、世界で見てみると、
はい、実はね、七色って言われてるのは、あのすごく少ないんですよ、世界の中でも、うん、まあ、代表的なのは私たちの日本、それから韓国、オランダ、はい、で、あのアメリカのこうデモなんかでは虹の旗を持ってね、あのデモするときあるんですけれど、はい、今度あの注目していただきたいんですけれど、6色なんですね、うん、6色なのはアメリカ、イギリス、それからもっと少なくなると5色、
はい、
フランス、ドイツ、中国、メキシコは5色なんですよ、
うん、5色ぐらいだとまだグラデーション感は感じられますけど、はい、そうですね、もっと驚くことに、は
い
は
い、4色っていう国もありまして、まあ、はい、ロシアとか東南アジア諸国っていうのがね、4色の虹と言われてるんです、うん、
はい
はい、7色ってね、あの全世界がそう思ってるって私昔は思ってたんですよ。
私もです、はい、
これを知って、はい、ちょっとびっくりしました。
私も講座を受けてってなりましたもん。少なって、
そう、
まあ、確かになんか絵本の世界とかで、うんうん、まあ、細かくなくて3色、まあ、4色とか3色とかこう、あれは省略略されてるんだろうなと思ったけど、うんうん、そういうのを聞くと、もしかしてそこの書いてる国は少ない国だったのかなとか。
多分そうだと思います。
そういうちょっと違った捉え方もできて面白いなって思いました。
うん、そうですよね、うん、のこの7色、日本人はね、7色って捉えられるっていうのは、はい、日本人の感覚がすごく繊細だっていう証拠なんですよね。
お、うん、そうですよね、まあ、虹っていうけど、まあ、うん、あのサンキャッチャーでいうときにプリズム効果って、あの光の屈折でそのいろんな色に見えるんですよっていうお話をさせていただいてるのをね、はい、講座などでもやるんですけれども、そこから私たちはその繊細に色を取ってるわけですね。
そうなんですよね、7色を捉えてる、
はい、実際にその優子さんも先ほどおっしゃってくださったんですが、グラデーションだからきっちり分かれてるわけではないですものね、
はい、本当はね、こうそのプリズム効果で出たグラデーションを見ていくと、はい、もう赤とオレンジの間にも濃いオレンジがあったり、
はいはい、
オレンジと黄色の間に薄いオレンジがあったりって、本当は無限にね、あの色が、あの見ることができるんですけれど、
はいはい、
とりあえず7色ということで日本人はね、
はい、
虹を捉えてるということなんです。
なのでそうするとね、七色から来るけど、あれちょっと違うんじゃんっていうね、そんな面白さもあるんで、もしかしたら虹の日増えるんじゃないかみたいなね
本当ですね
ありますけど、そんなところから、まあ、虹関連でお話ししていくんですけど、その虹の話って、そう考えると私たちも 知らない、まあ、その講座を受けたから知ってるっていうの大人でも知らないことがあって、そういうのをなんだろう、私たちどちらかというとお子様向けに講座を開くことが多いというよりも、お子様向けに考えた講座もあって、夏休みなんかだと虹がそのどうしてできるのって先ほど触れましたけど、はい、やっていくとお子さん前だけど親御さんで親子で一緒に聞いてもらっても面白そうですよね。
そうなんですよね、親御さんも多分知らないことをその中で伝えてるので、うん、はい、へーというね声が聞こえたりします、うん、
ですよね。だって教える側でさ、へーって言ってるのだからそりゃそれは ね大人でもそうなの、うん、みたいな、うんうん、なります。そう、 でそういう話でいくと、ちょっと私の経験というか、そのデザインフェスタね、5月にあったのも出店、サンキャッチャーとガマ口を持っていて販売出店させていただいたんですけど、親子連れの方、お父さんと娘さんの親子連れがいらしたんですけれども、そのキラキラしたもので、女の子でお子さんとか女性ってキラキラしたものにつられて綺麗欲しいってなったりすることが多いんですけれども、せっかくだから虹を見てほしいと思って、私 LED ライトなんですけど、下から照らして7ヘルツまではいかないんですけど、虹の粒々が出るように展示してたんですね。なのでこんな風に太陽の光だともっと7色に粒々が見えるんですよって話と、そのプリズム効果ってところで光の屈折でこう色が七色に見えるんですよなんて話をさせていただいたんですね。まあ、結構ざっくりな部分ではあるんですけどお話ししたら、お父さんそれは面白いって言ってくださって、じゃあせっかくだから買ってこうってご購入いただいたという。
きっと男性の脳に響いたんでしょうね、うん、
ただキラキラして綺麗だから欲しいって言うと、うんうん、そんなものってなっちゃったのかもしれないんですけどそういうちょっとね、うんうん、科学的というかプリズム効果、そんなのがあるんだって、きっとそのお父さんにとっては発見だったかもしれないですね。
そうだね、うん、それがきっと面白いって思ってくださったんでしょうね、物理的なね、
はい、なのでそんな風に思っていただけたりっていうのは、うんうん、理科の勉強にもつながるかもしれないし、
まさにそうだと思います、ね、夏休みのね自由研究にぴったりかと思います、
は
い
ね、ちょっと時期的にそんなところもねじ込んでしまいますけど、うん、夏休みにぜひ、すごいねやっぱ暑いですけど、天気がいいってことは太陽の光があるので、ちょっと外行って、まあもちろんね、熱射病っていうのですかね、熱中症ですね今のだとならないように気をつけてはほしいんですけれども、はい、外に出るってサンキャッチャーちっちゃくても大きくても大丈夫です。持ってってもらえると虹が ね出るので、
強い日差しだから濃い虹が出ますので、それを味わってほしいですね。
キラキラはやっぱ太陽の光にかざさないと見られないので、
うん、そうなんですよね。
特に強い光は熱くてうんってなるんですけどその分やっぱりいい虹が見られる、
いい虹見られます、
はい、なのでいい虹を作りに
、はい、ぜひ外にね持ち出してほしいなと思います、はい、
ね、ベランダとかでも日が差す時だったら楽しめるので、うんうん、無理に外出なくてもすぐ涼しいお部屋に入れるので
まあ、ガラス越しでもね、はい、十分楽しめますので。
そうですね、お部屋の中で、うん、あとは、まあ、お昼間じゃなくて西日ってちょっと暑くて嫌だとはなるんですけれども、うんうん、その分少し日が傾いてきてるのでお部屋の中に入りやすいですよね、
はい、こう横からね光が当たった時って、はい、本当にびっくりするほどのサンキャッチャーからの虹が散りばめられるので、朝日と夕日は、はい、もうその時間が楽しみでしょうがないです。
いいですね、朝日に照らすってもう早起き私できたみたいな喜びを味わえる時間ですね
本当本当、
やっぱね昼間太陽高くなるとお部屋の中で、夏場はどうしても部屋に虹が届きにくくなってしまうので、うん、もちろんその濃い虹は 見るのは夏場なんですけど、
なかなか奥までね、部屋の奥まで虹が届かなくなっちゃうのがね夏場なんですよね、
はい、そうですね、なのでそういう方はぜひ、うん、早起きする時のご褒美として、朝日の浴びたサンキャッチャーの虹を
ぜひ早起きして、
はい、
とてもね、はい、気分が良くなりますよね、朝から虹が見れると、
うん、もうニコってなってちょっとご機嫌で一日が始められるんじゃないかと、うん、まあ、ちょっと言うとすれば 日が昇るのも早いのでだいぶ早く起きなきゃいけないっていうのは
かなりですね、
もう4時ぐらいから明るくなってますからね、
はい、
普段7時とかに起きてる私はどうしましょうと思うんですけど
でもあの10時ぐらいまでは多分、はい、あの角度的に大丈夫だと思いますので、
はい、皆さん朗報です、はい、早起きが苦手な皆さん10時ぐらいまではまだ角度がある、はいということで午前中に
ご安心ください、
はい、安心して日を楽しみましょう、はい、というところで一旦ねここら辺ちょっと一旦休憩というか短いジングルを挟んで後半にもサンキャッチャーのお話をしていきます。後半です。本日は空手サンキャッチャー代表の遠藤優子さんをお招きしてサンキャッチャートークをしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そう実はね結構ゲストさんいるとこんな話しましょうこんな話しましょうって決めるんですけれども、あのサンキャッチャーの話などいろんな話がありすぎて決められきれずにじゃあ流れでいきましょうというところがあるのがぶっちゃけの話なんですけれども
てんこ盛りですね。
てんこ盛りすぎてじゃあ次はどこ行きましょうかってとこなんですけれども、まあ、あの7月の後半放送でもね優子さんにゲストで出ていただくことになってますのでそこでもお話はできるんですが、まあ、そんな夏休みのいいよというお話もしまして、朝も夕方もちょっと角度がある夏の時期の日がね高くなる時でも午前中や夕方だとお部屋の中でも虹が楽しめますよというお話、虹の色について前半の部分で話をしてまいりました、はい、さあ何がいいかな。そうだな、まあ、ちょっとねあのサンキャッチャーでもカラーセラピーを取り入れたのもあれば風水取り入れた話もあって、それはねぜひ後半の方でと思っているので、はい、ちょっとねせっかくだからちょっと深いとか思い出話なんかも含めつつ、
はい、
あの3年前にゲストでご出演いただいた時にあの優子さんから15本、サンキャッチャー15本か飾ると奇跡が起こるって15本の奇跡と私の中でメモっているんですけれども
そうですね、
そんな話を聞きまして、まあ、改めてちょっとそんなお話もしていただいたとかいいかな、私の体験談とかも話せたらなと思うんですけれども、はい、改めてそのサンキャッチャーをたくさん、はい、多く飾ることによるお話を聞かせていただけますか。
はい、あの通常ねサンキャッチャーってインテリア雑貨として扱われることが多いので、はい、まあ、1本とか2本飾ればあもうこれで満足って思う方多いと思うんですけれど、
ですね、
実はあの、うん、いっぱい飾った方がいいんですよ、はい、なぜかっていうとあの家の中にはこうなんて言うんでしょう、エネルギーの低い場所、気の低い場所っていうのがあるので、はい、その部分をなくしていこうっていうので日陰の部分にもねサンキャッチャーを飾っていった方が、はい、あの人生を良くしていくっていう楽しい生活にしていくっていうのには役に立てるんですね、
はい、そうですね、太陽の代わりとも私たちお伝えしているので、
はいはい、日陰でね太陽の代わりになってもらおうと、はい、それであの、まあ、15本っていうのは私の体験なんですけれども、はい、もうサンキャッチャーにハマっちゃって作るのが大好きで大好きでどんどん作ってって15本経った時になんかすごくこう自分の人生にミラクルが起こりだしたんですよ、はい、それで講師さんたちにもね、うん、そのお話をしてみんな15本目指してやってみようよって言ったら、はい、そこからまたその講師さんたちがミラクルの報告をしてくださるようになって、
はい、
で15本の奇跡っていうね、うん、言葉が生まれたんですけれど、
本になりそうなタイプですよねすごく
ですね。
で最初聞いた時はまだまだお部屋に私もあまり飾ってなくて、はい、15本かあと何本だろうなんてちょっとなんかその時はもうこうガチガチというかカウントあと何本みたいにやってたんですけど、うん、意外と気がつくとバックチャームをつけてるけどカバン買いたいしてあこの子じゃんって新しいのつけようって言ってカバンで使わなくなったサンキャッチャーとかのバックチャームもお部屋のところにあのスチールシェルフとかああいうラックのところにかけたりとかして、
うんうん、
そんなことしていたらだんだん増えてきたんですよ。である時ふと数えたらあ15本以上飾ってるっ ってお家の中にあるなと思って、うん、かといって急に何か突然大きなミラクルが起こるってわけではないんですけれども、ふとその3年前を振り返るというか、この3年ぐらいのことを考えていくと、こうやりたかったことがどんどんやれるようになってきてるなっていうのだし、この、まあ、ゆうこさんとの関わりとかもあるんですけれども、このラジオでスタッフをしながらこう、まあ、PA はゲストでパーソナリティさん一人語りの時に、まあ、ゲストとして呼んでくださることもあるんですね。そんな機会も最近増えてきて、まあやさんともそういうことでつながったというか、サンキャッチャーの講師になってくださっているんですけれども、うんうん、そんな風に出会いとかあって、なんだろう、こう自然とサンキャッチャーを広められたりとか、あとは今こう仕事してる私、この機材を操作するのって短大時代に放送研究会でアナウンス側をやりたかったけれども一緒に覚えてたことなんですよ。その時はそれが仕事になるとは思わないし、なんだろう、それを仕事にしようなんて考えないし、私は喋ることがやりたいって思ってたので、ただ楽しかったからそれも覚えてたっていうのですけど、もう学生時代20年以上前ですよ。でもそれがこうふとしたことで仕事になっているっていうのは、なんかこうコツコツでやってきたところで、本当に何かしらやりたいとか、こういうの興味あるとか、お話ししたり、そういう一歩一歩の積み重ねが今思うと、こう今ゆうこさんとね、こう2人でやりつつラジオが撮れてしまうというのもすごい
ここにつながってるんですね。
いろいろつながっているというか、それをなんか言葉にはしづらいんですけれども、うん、なんかそうやって気づくと、あ、こんなこともできてる、あんなこともできるようになったとか、たくさんあるなっていうのが、こうそういうのがいろんなサンキャッチャーとかがサポートというか、そのキラキラ見て私がニコッと気分が上がっているところで何かいいエネルギーを放ったのかなとか、
きっとそうでしょうね、
あとはそういうの身につけたり持ってると、うん、そういうところが会話になって、何ですかそれって言って、サンキャッチャーってねってお話ししたら、あ、すごいいいですねとか興味持ってくれたり、サンキャッチャーを知ってもらえたり、なんだろう、無理に広めようとしなくても広まっていくっていうのを、
なんか楽しさって伝染していきますよね。
はい、
私はね、こういうサンキャッチャーを仕事にしているんですけれど、うん、こうゴリゴリの営業ってしたことはないんですよ。
そうです
ね、だけど楽しいっていうのを、うん、まあ、ブログなんかにね、書いているうちに、はい、まあ、今875名の講師さんがいらっしゃるんですけれども、
もうすぐ1000人近づいて、はい、もう1000人も夢じゃなくなってきましたね。
そうですね。でも本当楽しいよ、実感してそれをみんなにも味わってほしいって、はい、その思いだけでここまで来て、またこれからもねそれを続けていこうと思ってるんですけれど、はい、その15本の奇跡がきっとね、はい、巡り巡ってここに届いてるのかなって、はい、思います。
もし最近サンキャッチャーを知って作り始めた方とかも、うん、ちょっとずつやっていくと、そんな風に気がついた時に、あ、これ
そうなんです
よ、ね、なると思うんですよね。
多分願い事って力いっぱいこう叶えようって思ってると案外叶わなくって、
はい、
なんとなく忘れちゃってる頃に気がついたら、あれ叶ってたみたいな、そういうね叶え方が、多分それがミラクルっていうんじゃないかなって思うんですよ。
なんかやるぞ、うん、やったっていうよりも、うんうん、ふとあ、そういえば忘れてたくらいが、
そうなんですよ、
ね、ちょうどいいというか、
うんうん、楽しいが前面に出てて、
はい、
うん、願いを叶えるっていうことは、まあ、手放すってねよく言いますけれども、
はい、
そういう状態が、まあ、一番願いが叶うんじゃないかなって思います、
ね、そうやって聞くと私もなんかこう、うん、売りたいっていうか広めたいとか、こうやっぱ力が入ってる時ってうまく伝わらなかったら聞いてもらえないっていうか、
うん、
なんかどうせ売りたいんでしょみたいな感じになってるのかなと思うんですけど、自然とこういうのやっててなんか楽しいんですよってふーって話してる方が逆に相手にスーって届くようで、うん、何ですかってよく詳しく聞かれて、あ、じゃあこうなんですよって、うん、無理にはなり自然と話してる方が、なんだろう、活動してもらえたりしてるかなって気がします。
同じです、
うん
うん、
なんかそんなのもなんか無理にやらなくて、いや私は控えめでいいですと思いつつも聞かれれば話すっていう感じを続けてたら、こう広まってるというか知ってもらえるきっかけになったかなって。
なんかこう楽しそうな人って見ててわかりますよね。
わかります。やっぱオーラっていうんですかね、なんか自然と雰囲気的になんか、なんでこの人ニコニコしてんだろうって聞きたくなるというか、
何がそんなにニコニコさせるのってね、聞きたくなりますよね。
怒ってる人もなんでそんなに怒ってんだろうって気になるけど聞けないじゃないですか。
です、ね、
聞いたらその怒りが私に向かいそうと聞けないです。
怖い怖い。
ニコニコしてる人はどうしてって聞いても、なんかニコニコ話してくれそうだから、聞きたく、なんか話しかけたくなるかなって、
そういう自分自身でね、はい、いたいなって思いますよね。
そうですね。なのでぜひね、もうこのゆうこさんの表情とかは残念ながらラジオの声では届かないんですけれども、でも声にね波動とかいうかそのエネルギーは乗ってると思うので、ぜひここで、あ、ゆうこさんってどんな方だろうって思った方はぜひね、あのイベントだったりとか何かきっかけがあればワークショップとかそういうところで、あのゆうこさんにも会いに行っていただけたらなと、そしてねいろんな講師たちにも会いに来ていただけたらなって思います。
はい、全国にね、はい、カラーでサンキャッチャーの講師さんたちが活動していますので、
はい、
ぜひ訪れてみてください。
はい、じゃあその辺をねどうしたらそこをチェックできるかなどはこの後エンディングでお伝えさせていただきたいと思います。はい、エンディングです。ということで、そんな私たち講師に会ってみたいなと思ってくださった方がこうチェックするためにの、カラデさんキャッチャーもねホームページございますので、そこをゆうこさんにちょっとご紹介いただけたらなと思います。よろしいですか。
はい、私の名前は遠藤ゆうこと言います。ひらがなで遠藤ゆうこ、そしてサンキャッチャーと検索に入れていただけますとホームページにたどり着きますので、どうぞ訪れてみてください。
はい、そのホームページに行きますと、カラデサンキャッチャーではどういうものかっていうのもありますし、おすすめは虹の写真館ですね。
ありがとうございます。
サンキャッチャーの写真がいろいろキラキラ虹が出てるところなどもあるので、こんな感じのものなんだっていう、リアルにはかなわないんですけれども雰囲気を見ていただけたらなと思います。さらに講師のね一覧とかもあるので、全国各地にいる講師さん、お近くの講師さんの情報を調べて、そこからイベント出展している講師も、私もそうですけどたくさんいますので、チェックして可能な範囲で訪れていただけたらなと思います。
よろしくお願いいたします。
ということで今回サンキャッチャーもりもりだから話しきれてない部分もあるんですけれども、7月の後半ですね、こちらにもゆうこさんを引き続きお招きしてサンキャッチャーのお話ししていきますので、またぜひねちょっと夜遅い時間ですが、皆様ちょっと月曜日から夜更かしをしながら聞いていただけたらなと思います。ゆうこさんは遅い時間まで起きてるのはお得意ですか。
大得意です。
あら、やった。じゃあね、こうそんなゆうこさんと話してる気分になって聞いていただけたらなと思います。で、私自身もSNS でいろいろイベントの告知などもしてますので、インスタグラムだとサンキャッチャーの写真も載せていることがあるので、ぜひチェックしてください。ということで、ぜひね、そうまだ起きてるよって方はタイムちゃんの番組、ミキさんの番組は引き続きお楽しみくださいませ。で、ではですね、ちょっと早くなってもいいかな、また次回に備えてというか、またそうさっき話しました、さっきというか話したけど風水の話とかも次回はちょっとお話を聞かせていただきたいと思いますので、次回もゆうこさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで本日のゲストはカラーデサンキャッチャー代表の遠藤ゆうこさん、そしてパーソナリティはコレチコとコレサワヨシエでした。それでは皆さん、今夜もおつこれっちー。